GO! ロジロジ。
はい、中川五郎と南谷麻子が歩き回っているところとその思い出なんかを語るコーナーにだんだんなってきてます。
こんにちは。
こんにちは、はい、五郎さん、久しぶりに会えて嬉しいです。
はい、久しぶりです
ね。旅が夏からずっと多かったですか？
はい、夏ね、7月8月すっごい、月20日以上ぐらいやってて、うん、9月はちょっと控えようと思ってたら、うん、9月も同じぐらいのペースになっちゃって、でまあ、ちょっと10月は控えようかななんて思ってるんですけど、うんうん、9月は前半にね、はい、トゥーテル・ザ・トゥルースっていう今やってるバンドでの過酷な東海道、はい、静岡から名古屋、はい、大阪、京都、帰りまた豊橋みたいな、
はい、何そのつ、なんか労働のその置き方がなんか面白いよ。
いやだって東京から静岡に行って、うん、名古屋
これは、まあ、
京都大阪って回って、うん、帰りまた東京まで帰んなきゃいけないでしょ、うん、でその途中に豊橋に行ってで豊橋でライブやって、うん、夜の11時ぐらいにライブ終わるでしょ、うん、で夜走って帰ろうって言われたんですけど僕はちょっと高齢者だからちょっとそれ勘弁してくださいって言って、はい、僕は浜松に一泊して次の日ゆっくり帰ってきましたけど、は
い、まあ、ご自愛くださいよね。
割とそのトゥーテル・ザ・トゥルースって、まあ、ドラマーのね永原源さんが リーダーというかバンマスなんですけど、はい、彼は僕よりうんと若いから、はい、自分のは大丈夫だからね、はい、ものすごく過酷なスケジュールを組むんですけど、やっぱりライブ終わった後の夜走りとかね、うん、そういうのはちょっと高齢者の僕にはきついなと思って、でもまあできる限りそういう若い人のペースに合わせて9月バンドで回って、うん、後半はまあ一人で関西とか回ってきました、はい、
ね、そうですか。なんかまた旅、そのほらこの間確か7月か8月にそのトゥーテル・ザ・トゥースのバンドで伺ってね、の話伺った時は、はい、台風に見舞われたみたいな。
あ、その時はね、はい、7月奄美大島とかその辺行った時は、うん、奄美は7月の中頃になって初めて台風が来るんだよとか言われたら、うんうん、その今年に限って7月の前半に台風が来てしまって、うんはい、でその後北海道に行ったら北海道が寒くて、うん、でまた今度なんか関西とか行く時やっぱり台風が来たりとかで、うんうん、なかなか台風と仲良しになる感じでした、
ね、はい、くっついてこられてね、はい、このだから名古屋静岡あたりは大丈夫だったんですか？
その時は特に、はい、直接的に台風の影響はなかったですね、はい、
よかったですね。じゃあ無事に回られてきたと、はい、トゥーテル・ザ・トゥルースは五郎さんエレキを弾くね、
はい、
五郎さんだってこう聞いてるんですけど、はい、私
前半ね、うん、なんかそういえば噂で南谷麻子さんがエレキギターを弾いているという噂が日本中に飛び交っていますけど
日本中じゃないです、はい、国富あたりだけです。
いやいや、
この間のホッケにちょっとエレキを持ってたんで、
なんでエレキ弾こうと思ったんですか？
なんかかっこいいかなと思って、それだけです。
エレキとアコースティックギターは、
うん、全然違うね、
弾く時の力の入れ具合が
違いましたね。
でも僕同じですけど、
やっぱり私五郎さんに聞かなくちゃと思ってたの、うん、どうしてんだろうって。エレキはかっこいいのはやっぱ単音弾きなんですか？あれ、
いやいや、エレキもリズムでもちろん、
う
ん、ちゃんと弾くんですけど、うん、やっぱりエレキギターのリズムの弾き方を、うん、アコースティックギターを生のギター弾くみたいに思いっきり力入れて弾いちゃうと、うんうん、やっぱりそこまで力入れなくても、うん、軽くこうリズムを刻んでも大きい音が電気の力で出るのがエレキギターだけど、ね、うん、まあでもそんなことを構いなしに僕はやってますけど、
うん、だからさ五郎さんも逆にじゃあアコースティックからそのバンドでエレキでやるっていう発想はどこから出てきたんですか？
それはなんかバンドの中でやっぱり生ギターの音って埋もれちゃうから、うん、自分も大きい音出したいし、でこうアンプにつなげて、うん、もういろいろバリバリの音を出したりハウリングを起こしたり、うん、フィードバックとか、うん、あるいはもうギター投げたいとかそういうところまで行くのでその時にやっぱり、うん、アコースティックギターだとすぐ割れちゃうけど、うん、エレキだとある程度ね投げても捨てても大丈夫なので、
あ、そのためにエレキにしたの、はい、すごい理由ですね。
そういう非常に音楽的な理由から。
へえ、そうか、うん、じゃあちょっとそういうの見習いたいなと思
って。ただだからね、うん、ただ電気通してるだけで同じ弾き方でいいだろうなんてついね、うん、思っちゃうけども、やっぱり 全然同じギターでもエレキとアコースティックでは弾き方違うんですけど、うん、でもまあそんなの気にしなくて、
うん、ただエレキのその羽打った音を楽しんでいいんですかね、
は
い
は
い、
だから僕はもうそんなあのバンドの中のアンサンブルとかそういうのを考えて弾いてるわけじゃないからで他のメンバーもそんなの誰も期待していないんで、うんうん、だからガシャガシャガシャガシャやってて
弾いてます、うん、そっか私は逆にあのその9月ちょっとホッケでエレキでやらせてもらった時は、うん、あのオープンチューニングにしたら面白かろうと思って、うん、エレキで、うんあのオープン D にしてやっていたんですけど、
すごいすごい技じゃないですか
バカだったですよ。いやいやすごく
それでなんかちゃんとそのエレキギター用の力の入れ方、うん、力の抜き方で弾いたの、う
ん
う
ん、全然だからオープン D で普通のなんかアコギみたいに、うん、でもすごい高いとこを使ったらいいんじゃないかって、うん、でってやって、うんうん、どうなんだろうとか思ってちょっとみんなに迷惑かかったみたいな。いやいや
それなんかニューワールドというかあの新しい、うんなんか扉が開いたんじゃないですか。
トゥーテルザトゥルースの皆様にはね本当にあのあるニューアルバムも聴かせていただきましたけれども、
ありがとうございます。
なんか新しい世界というかみんなが楽しんでやってるあれライブアルバム、
はい、ライブなんですけど ねそうね、あの確かにバンドをやってて、うん、一番やるのは演奏してて楽しいんですよ。もちろん一人でやっててもね楽しい時とか、うん、ライブっていうのはやっぱり聴いてくれる人の顔とか見ているとこっちも楽しくなったりとか、うん、そういうことはあるけど、やっぱりバンドっていうか何人かで一緒に演奏する時っていうのは、うん、こうお互い顔見合わせて、うん、行くぞなんて言ったら向こうもよしっていう感じで来たりするでしょ、うん、でそういうのでどんどん盛り上がっていったりとか、うん、ドラムソロでもあのもう疲れ切ってんのに20分ぐらい叩かせたりとかねそういういろんなことができるのがすごく楽しい、う
ん、そっかそっか。そんなトゥーテルザトゥルースで9月も回ってらした五郎さんですが、ちょっと2曲目をじゃここら辺で紹介していただきたい、
は
い、
そうですね、あの割とロックじゃないんですけども、はあ、もう昔から大好きなジェームス・テイラーっていうアメリカのシンガーソングライターで、はい、今年新しいアルバムを出して、はい、多分ジェームス・テイラーももう68歳ぐらいになって、うん、でもすごく元気で、でなんか新しいアルバムっていうのがまた原点というかね、うん、元のところに立ち返ってやってるような感じで、うん、Today Today Today っていうアルバムの1曲目の歌なんですけども、うん、これは彼が60年代後半にロンドンに行って初めてレコーディングをした時の、うん、そういう思いのことを振り返って歌ってる歌で、うん、ジェームス・テイラーの Today 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 です、はい。
いい曲をありがとうございます。あのジェームス・テイラー、そうなんかジェームス・テイラーもねもう60年代70年代ずっと歌ってる人ですけど、はい、私ちょっと五郎さんにそうだと聞きたいことがあると思って、はい、あのこのところあの安保の法案のことで、はい、よく人々が国会前に集まって、はい、で五郎さんもなんかみんなが集まってるところで歌ったような噂を聞いたんですが、
はい、9月にね、まあ、あのその安保関連法に関して、うん、いろんな人がいろんな考えを持ってると思うんですけど、うん、僕はやっぱりなんかちょっと恐ろしいなと思って、うん、何か声を上げたいなと思って、うん、そして9月になって、うん、あの国会前の集会に行ける日が3日ほどできたんで、うん、行って、でそのうちの1日でなんかもしかしてこう自分の思いが届けられたらいいなと思って、うん、その集会の実行委員の人に頼んで1曲出せてほしいって言ったら5分以内だったらいいよって言われて、でその時一番歌いたいボブ・ディランの時代は変わるっていうね52年前の歌を、これ今の日本の歌だなと思って歌ったんですけども、でもやっぱりそういう国会前のね特別な抗議ステージで歌うのっていうのをライブで歌うのと全然違うから、なんかもう舞い上がってしまって歌詞間違えたりして、
う
ん、ちゃんと歌いたかったなと思いましたけど、でもやっぱりそれはなんか歌を聴かせるっていうよりはそこで歌って何か僕の声を届けたいっていう そういう場だったから、うん、なんか普段のライブで自分の歌を歌おうっていうのとはまた全然違う感覚でしたね。まあ、
立ってみないとわからない、うんうん、多分高揚感だったろうなと思うんですが、
まあ、なんかやっぱりスピーチをするのと同じような感じで、うん、僕の場合は歌でその思いを伝えさせてもらったっていう、はい、そういう感じでしたけどね。
そうですか、うん、なんかあの五郎さんはその昔の世代もそういうね、はい、あの集会とか の世代だったと思うんですけども、うんうんはい、その頃とやっぱり人が集まるってことに関しては同じなんですか？
いや僕ねだから、うん、僕の場合は70年安保の時、うん、60年代の後半に学生たちとかがすごく集まって、うん、やっぱりもっと激しい感じで抗議運動をやってたんですけども、うん、あの今回今年ねあの9月参加して一番思ったのは、うん、僕らの頃っていうのはやっぱりみんながグループとか組織とかっていうんで、うん、固まって参加してたんですよ、うん、でこうまとまって私たちはどっかから来た何々ですっていう風な感じで旗を上げて、うん、もちろんそういう人たちもあの今年もいるんですけども、うん、でも一番思ったのは一人一人が参加してる自分の思いで何か言わずにはいられないあるいは自分はここに来てなんか自分の思いを伝えたいっていうそういう一人一人が集まってるっていうことを僕は感じて、それってやっぱりこうみんなで行こうよって言って言われて参加するよりは一人が自発的に一人一人が来てるっていうことにものすごく強いものを感じたし、でこれは希望があるっていうかね、あの そういうのじゃあいくら法案が成立したってそこで終わるんじゃなくて、一人一人が思いを持ち続けていればまだまだ続くし、むしろなんか
それが変わっていくかもし
れない、今始まったばっかりだなという、うん、そういう印象を受けて、そのやっぱり一人一人が来ているっていうのがものすごく僕は力強い印象を受けました。
そうですね、うん、そして集まらなかった人の中にもなんか思いがあった人もいるかもしれない、
うんうん、もちろんね、来てる人はもう本当一部だけど、うん、その向こうにはね、うん、来たくても来れない人もいるだろうし、うんうん、まあ、もちろんいろんな人はいるんだけど、うん、なんかそういうことをいろんな人はそういう動きを見てやっぱり考えるきっかけにもなってるし、いろいろ思ってると、あの、信じてますけど。ああ、
そうですね、はい、いやちょっとなんかねどうしても聞いておきたかったんで聞いてみましたよ。
ありがとうございます、
はい、で五郎さん10月はこのあとどんな動きをなさってますか？17日ですけど今日は
10月のね、うん、終わりはまたねあの東京とかあと関西も行くんですけども、はい、その一つねあの嬉しいのはその国会前に僕歌いに行った時に、うん、あの埼玉の自由の森学園という私立の高校の中学生とか高校生が歌いに来てたんですよ、うん、Song for Peace という、うん、その平和の歌を歌ってて、はい、ですごく良くて、うん、で彼らとこうなんかつながりができて、うん、そしてその学校に歌いに来てくださいということになって、
う
ん、で10月の終わりにその自由の森学園でその中学生や高校生のみんなと一緒に Song for Peace ということで平和のための歌を歌えるようなそういう機会ができたので、なんかすごくそれは嬉しいなと思ってます。行ってく
る自由の森学園、はい、どこにあるんですか？
飯能っていうね、
飯能、
うん、西武池袋線のすごく遠いところですけど、
飯能にある、
うん、そういう自由な学園
に行ってきて自由に歌うと、
はいはい、
う
ん、もちろんその生徒たちが企画してくれるっていうんでね、
学祭とは違ってね、
うん、学祭のじゃなくてなんかその Song for Peace っていうそういう歌を、うん、集まってやってる人たちが自分たちでそういうイベントを組んでくれるっていうんで、うん、すごく楽しみにしてます。
楽しみですね、うん、10月の終わり、
はい、
はい、そうですか。あとトゥーテルザトゥルースが横浜ではやりますか？
あ、そうそうそう、あのトゥーテルザトゥルースね10月の29日にあの横浜の BB ストリートっていうね、はい、あの館内の駅のすぐそばなんですけど、はい、そこであのやって僕らはまあ定期的に演奏やって、その BB ストリートでの演奏をまとめてライブアルバムを作っていて、うん、であのその初めてのアルバムを作ったので、うん、そのまあお披露目っていうかアルバム発売記念 の、はい、あの第一弾ライブということで10月29日にやりますので、
はい、何時からですか？
はい、分かんないけど
19時
7時半ぐらいだと思います。
はい、という、あまり自分の行動を把握していない中五郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またね、
はい、
どうもありがとう。